赤い糸。今から30年ほど前の話である。藤村さん、亀は関東冒険の県庁所在地である M 市の出身であった。高校卒業後は東京の大学に進み、友人たちとバンドを結成するなど、それなりに充実した学生生活を謳歌していた。故郷で行われる成人式に出席するため、藤村さんはその日の昼頃実家に帰省した。成人式は翌日である。藤村さんの実家は建設や不動産などの事業を手掛ける地域でも有数の資産家であった。生垣で囲まれた広い敷地に洋館風の2階建ての立派な屋敷が建っている。もともとは士族の家柄で、藤村さんはそこの三男として生まれた。玄関をくぐると専業主婦の母が出迎えてくれた。父と長兄は仕事で留守である。次兄は数年前に結婚して同じ市内に家を建て、そちらに住んでいた。祖父母はすでに他界しており、現在この家に住んでいるのは両親と独身の長兄の3人だけである。久しぶりに戻ったせいか、ただでさえ広い屋敷がひどくがらんとして感じられた。荷物を置いてとりあえず居間に大の字になっていると、母に、ご先祖様にきちんと挨拶してからになさいとたしなめられた。生返事をして立ち上がる背中に、わらし様にも忘れずご挨拶するんですよと母の声が追いかけてくる。その言葉に藤村さんは背筋がすっと冷えるのを感じた。1階の一番奥の仏間には、明治時代からの藤村家当主の遺影が鴨居にかけられ並んでいる。一番古いのが3代前で、名前を宗右衛門という。藤村家の11代目の当主である。明治の中頃、一度は没落した藤村家を再興させた人物だ。いかにも明治人らしい厳格そうな顔つきをした白髪の老人であった。次が曽祖父、続いて祖父の順番だが、それぞれの隣に二十歳前後の若者の家が並んでいる。皆当主たちの養殖した息子だという。祖父の隣にかけられた若者の家は父の三番目の弟である。藤村さんにとっては叔父にあたる人で、二十歳の時に急病で亡くなったのだそうだ。家の中の叔父は面影が少し藤村さんに似ていた。自分と同じたった二十歳の若さで死んだという事実が、何かとても信じられないことのように思える。仏壇に手を合わせ、ご先祖様に帰宅したことを報告した。問題はこの隣の部屋だ。この家には座敷わらしがいる。襖を開けると床の間に所狭しと玩具やお菓子が並べられている。そのほぼ中央に置かれた黒い縁取りのガラスケースの中に約20センチ大の人形が安置されていた。赤い振袖を着た髪の長い市松人形で、明治の頃から我が家に伝わるものらしい。顔立ちは現代のものに比べてややのっぺりしており、肌の質感は経年劣化を重ねたせいか微妙にくすんでいて、しかしそれが逆に妙な生々しさと存在感を人形の表情に与えていた。藤村家ではこの人形をわらし様と呼んで大切にしていた。わらしとはいわゆる座敷わらしのことである。 東北地方を中心に伝えられる神とも妖怪ともつかぬ存在で、それが住み着いた家には富がもたらされるという伝説がある。この市松人形はその座敷わらしの依り代なのだそうだ。明治維新以後、没落の一途をたどっていた藤村家は、このわらし様のおかげで家運が急激に向上し、この地域でも有数の資産家になったのだという。子供の頃から、このわらし様に朝晩の膳を運ぶのが藤村さんの役目であった。しかし藤村さんは、この部屋に入るのがあまり好きではなかった。暗く、ひんやりとした空気が漂う中に、明らかに誰かのいる気配がする。小さな忍び笑いや畳を踏みしめる足音を何度も耳にしたり、誰かにそっと首筋を撫でられたこともある。わらし様に膳を運ぶのはもう嫌だと訴えたが、他のことでは応用な父が頑なとしてそれを許さなかった。なぜかわからないが、膳を運ぶのは藤村さんの仕事だといつの間にか決められていたのである。我が家に富や幸運をもたらす存在である以上、あまりわがままも言えない。結局、高校を卒業して上京するまで、藤村さんはわらし様に膳を運ぶ役目をしぶしぶながらやり続けた。わらし様の前に正座して手を合わせ、帰宅したことを報告する。すると、部屋の暗がりからかすかな忍び笑いが不意に響いて、藤村さんは早々にその部屋を退出したのだった。ご先祖様とわらし様への挨拶を済ませると、藤村さんは2階にある自分の部屋へ向かった。明日の成人式のために新調したスーツをクローゼットに吊るし、ベッドの上に仰向けになる。しばらく休んでいると不意に睡魔が訪れて、藤村さんはいつしか眠ってしまった。夢を見ていた。夢の中で藤村さんは8歳ぐらいの子供に戻っていた。家の庭で遊んでいると、いつの間にかすぐそばに同じ年頃の子供が立っている。赤い振袖を着た髪の長い女の子。顔立ちはそこだけ霧がかかったようによく見えない。ああ、またあの夢だ。夢の中でそう思った。一体いつ頃から始まったのか。この夢を時々見る。情景はいつも同じだ。自宅の庭、幼い自分、そして赤い振袖の髪の長い女の子。しばらく一緒に遊んだ後、女の子が藤村さんの正面に立ってこう言った。
あんたがいい。あんたに決めた。
ふと気づくと、藤村さんの左手の小指に真っ赤な糸が巻きついていた。それは、血が滴るように垂れ下がって、目の前の女の子の左手の小指につながっていた。女の子の唇が小さく動く。
大人になったら迎えに来るよ。
そこで目が覚めた。いつの間にか辺りは暗くなっていた。体中がじっとりと嫌な汗をかいている。この夢を見た後は、なぜかいつも不安な気持ちになる。藤村さんは大きく息を吐いて、これはただの夢だと自分を落ち着かせようとした。その夜は、家族が藤村さんの成人を祝ってくれた。 テーブルの上に出前の寿司や母の手料理が並べられ、お嫁さんを伴って現れた時計を含め、久しぶりに家族みんなで食卓を囲み、ビールで乾杯した。藤村さんは、父親が40歳の時にできた子供だった。一番上の兄とは10歳以上も年が離れている。正直なところ、藤村さんにとって実家はあまり居心地の良い場所ではなかった。両親が厳しかったとか、兄弟仲が悪かったというのではない。むしろ家族関係は良好な方である。跡継ぎとして将来を期待されていた長男に比べ、三男の藤村さんの立場は気楽なものだった。わらし様の一件を除いて、父に叱責された記憶がほとんどない。しつけに関してはむしろ母の方が厳しかったくらいだ。将来についても口やかましく干渉されなかった。望むものは何でも買ってもらえたし、ずいぶん甘やかされて育ったと自分でも思う。年を取ってできた子だから可愛くて仕方ないのだろうと親戚などは笑ったが、しかし藤村さんにはなぜか妙な違和感があった。何不自由なく育てられたにもかかわらず、上の兄二人に比べ自分は父にどこか距離を置かれているような、見放されているような気がしてならなかったのだ。父の自分を見る目。顔の表情はいくらでも取り繕えるが、しかし目の色だけは隠せない。父の自分を見る目はどこか暗く、冷たく、無機質なものに感じられた。表面上の応用な態度はまるで貼り付けられた仮面のようで、それが藤村さんにとって実家をどこか居心地の良くない場所にしていたのだった。その翌日、藤村さんは成人式に無事出席した。懐かしい同級生たちに再会し、その夕方から予定されていた同窓会に参加して旧交を温め合った。帰宅したのは深夜に近かった。風呂に入ってパジャマに着替え、2階の自室のベッドにさっさと潜り込む。明日の午前中には東京に戻らなければならない。酒の酔いも手伝って、藤村さんはあっという間に眠りについた。そしてまた、あの夢を見た。自宅の庭で一人遊ぶ幼い自分。ふと気づくと、あの赤い振袖を着た髪の長い女の子が近くに立っている。しばらく一緒に遊んだ後、女の子がまたいつもと同じ言葉を口にした。
あんたがいい。あんたに決めた。
藤村さんの左手の小指には赤い糸が巻きついている。しかしその時藤村さんは、自分の体がいつの間にか大人に変化しているのに気づいた。そして、目の前にいたはずの女の子の姿がない。不意に、体がずしりと重くなった。背中に何かがしがみついている。首に回る細い腕の感触。視界の片隅に、陽光を遮るあでやかな黒髪が見えた。
やっと大人になったね。
耳元でささやく声がする。
迎えに来たよ。
藤村さんは悲鳴を上げて飛び起きた。小さな豆電球の灯る自分の部屋。慌てて首筋や背後を確認したが、特に何も異常はない。ほっとして全身から力が抜けた。パジャマが嫌な汗で湿っている。 またあの夢だった。しかし今回は途中から自分の体が大人に変化していた。そして耳元でささやく迎えに来たよという言葉、これは一体どういう意味なのか。女の子の顔は見えないが、長い髪と赤い振袖はわらし様と一致している。あの夢に出てくる女の子はおそらくわらし様に違いないのだろう。しかしなぜ自分がそんな夢を見るのか、皆目見当がつかなかった。いくら考えても答えなど出るはずがない。枕元の時計を見ると午前2時を回っている。ふと喉の渇きを覚え、藤村さんは部屋を出ると1階へと向かった。階段を降りて台所へ向かう廊下の暗がりに誰かが立っているのに気づいた。一瞬ぎょっとしたが、すぐに父だと分かった。どうしたと尋ねる父に藤村さんは、ちょっと喉が渇いてと答えた。すると父は、例の感情のない無機質な目で藤村さんを見据え、少し話がある。水を飲んだら仏間に来なさい。と言って廊下を奥へと歩き出した。藤村さんは台所で水を飲んで喉を潤すと、1階の一番奥にある仏間へと向かった。声をかけ、襖を開けて室内に入る。電気はなぜかついておらず、代わりに仏壇のろうそくに火が灯されていた。頼りない小さな炎がゆらゆらと揺れて、辺りをほの暗く照らしている。父は仏壇の前に正座してじっと手を合わせていた。ふと藤村さんは、ひょっとして父は廊下で自分を待っていたのではないかと思った。自分が1階に降りてくるのをなぜか知っていて、話をするためにここへ呼んだのではないか。しかし一体何のために。藤村さんの胸中に何とも言い知れぬ不安が広がった。父は随分長いこと手を合わせていたが、やがて顔を上げるとこちらに振り向いた。この家がもともとは氏族の血筋だということは知っているな。父の問いに藤村さんはうなずく。先祖についてそれほど詳しくは知らないが、江戸時代には藩の重要な地位を代々にわたって務めていたらしい。明治維新以降、多くの武士階級がそれまでの身分を失って路頭に迷った。我が藤村家もそんな没落氏族の一つに過ぎなかった。生活は困窮を極め、草木の根っこをかじるような悲惨なものだったという。父は鴨居に並ぶ遺影を見上げた。その視線は藤村家第11代当主宗右衛門に向けてじっと注がれている。今から約100年ほど前、明治の中頃だそうだ。宗右衛門が家を数日間留守にしたことがあった。やがて戻ってきた宗右衛門の腕には赤い振袖姿の小さな市松人形が抱かれていた。それがわらし様だ。父はとつとつと何の抑揚もなく語り続ける。宗右衛門がどうやってわらし様を手に入れたのかは知らん。拾ったのか譲り受けたのか、あるいは奪ったのか。ちょうどその頃、東北のある豪商の家が何者かに襲われ、一家皆殺しにされた挙句、家に火を放たれ全焼するという事件があった。噂ではその家はとある人形を座敷わらしとして祭り上げていたそうだ。警察は強盗殺人として捜査したが、 しかし犯人はついに捕まらなかった。無論宗右衛門がそれに関係していたという証拠はない。ともかくわらし様を家に迎え入れてから藤村家は財運に恵まれるようになり、惨めな貧困生活からようやく抜け出すことができた。それは初めて聞く話であった。父がなぜこんな話を始めたのかわからなかったが、藤村さんはそれをただ黙って聞いていた。ろうそくの炎が揺れるうつろな陰影の中で、宗右衛門の遺影がふと笑っているように見えた。座敷わらしの伝説は真実だった。だがな、何もせずただいるだけで富をもたらしてくれる存在、そんな都合のいい打ち出の小槌みたいなものが本当にあると思うか。物事には代償がつきものだ。何かを手に入れるためには代わりに何かを差し出さなくてはならない。父はゆっくりと藤村さんに顔を向けた。人形のように冷たくうつろな目がそこにはあった。ある夜、宗右衛門の枕元にわらし様が立った。この家に財運をもたらす見返りとして、宗右衛門の五人の男児の中から長男以外の一人が成人した時、自分に差し出せと要求したのだ。宗右衛門の子だけではない。当主が代替わりするたび、その子のうちの男児を一人成人を迎えると同時にわらし様に捧げなければならない。それが叶わない場合は藤村家は滅亡する。恐ろしい話だが、しかし子供一人と引き換えに一族の繁栄が約束されるなら、そう悪い取引でもあるまい。宗右衛門はその条件を受け入れ、後の当主もこれを引き継ぐことになった。これが代々当主だけが知る藤村家の秘密だ。藤村さんは最初、父の話がうまく飲み込めなかった。あまりに唐突で非現実的で、にわかには信じられなかったのだ。しかし鴨居に並ぶ歴代当主たちを見上げ、その隣に並ぶ若者たちの遺影が目に入った時、初めてそれが意味するものに気づいて、藤村さんは体が芯から震え出すのを感じた。彼らは皆わらし様に捧げられた生贄なのだと、まるで現実感のないしびれるような頭で思った。すまない。父がそうつぶやいた瞬間、藤村さんの背後に誰かが立っている気配がした。恐る恐る振り返ると、ろうそくの炎にぼんやりと照らされた暗闇に、赤い振り袖が静かに浮かび上がった。藤村さんは絶叫した。そしてダットのごとく仏間から逃げ出したのだった。廊下の壁にぶつかって転倒しながら、藤村さんは子供の頃の記憶を唐突に思い出した。繰り返し見るあの夢。あれは単なる夢ではなく、確かに起こった過去の再現であり、未来への暗示なのだ。幼い頃、この家の庭で一人で遊んでいた時、自分は赤い振り袖を着た髪の長い女の子と出会っている。わらし様へ朝晩の膳を運ぶ役目が始まったのが、その翌朝からのことだ。
あんたがいい。あんたに決めた。
脳裏にあの声がよみがえる。きっとあの時、自分はわらし様に選ばれてしまったのだ。そしてなぜ、 父が上の兄二人に比べ自分だけ干渉せず、異様なほど応用だったのか。それでいてなぜ、冷たく突き放されているように感じたのか。なぜ、わらし様へ善を運ぶ役目を与えられたのか。その理由をはっきりと理解した。父にとって、自分には将来など必要なく、また肉親としての情も断ち切らねばならなかった。なぜなら自分はわらし様への生贄であり、そのためにこそずっと大切に育てられてきたのだから。藤村さんは廊下を走り玄関ドアに飛びついた。鍵を外しドアノブをひねったが、なぜかドアが開かない。目に見えない大きな力が働いて、ドアが開かないように押さえつけられているかのようだった。そうこうするうちに、廊下の暗がりの奥から、ひたひたと小さな足音が響いてくる。藤村さんは玄関から外に逃げるのを諦め、さらに廊下の先へと向かった。突き当たりは台所になっている。そこに飛び込み、勝手口のドアを開けようとしたが、しかし、ここもまるでびくともしなかった。ふと、台所の戸口に小さな赤い影が立った。気づくと藤村さんの左手の小指には、いつの間にか赤い糸が巻きついていた。それは、血が滴るように垂れ下がって、戸口に立つ赤い人影へと続いている。喉の奥から声にならない叫びを上げ、藤村さんは慌ててその糸を外そうとした。しかし、どういうわけか、赤い糸は指先を通り抜け、触ることすらできないのだった。
迎えに来たよ。
ささやくような声が暗闇の中に響く。藤村さんはどうにかして赤い糸を外そうと、死に物狂いで左手の小指をかきむしった。わらし様に捕まったら最後、自分は間違いなく死ぬ。それだけははっきりと分かった。いや、本当に死ぬだけで済むだろうか。もしかしたら自分の魂は、永遠にあの化け物の手に囚われてしまうかもしれないではないか。そう考えると、恐ろしさに気が狂いそうだった。ふと流し台の上のまな板の横の包丁立てが目に入った。とっさに飛びついて、そこに立てられていた出刃包丁の柄をつかむ。背後にひたひたと足音が迫った。小さな赤い影が視界の隅に映る。不意にずしりと背中に何かがのしかかった。首に巻きつく細い腕の感触。のれんのような長い黒髪が視界の半分を覆った。藤村さんはその時、もはや赤い糸を切ろうとは考えていなかった。包丁の刃を赤い糸の巻きついた左手の小指の付け根に当てる。戸惑っている余裕はない。死ぬよりははるかにマシだと、恐怖に麻痺した頭で思った。やめろと叫んだのは、いつの間にか台所の戸口に立った父の声だったか。それが合図であったかのように、藤村さんは包丁を持つ手に一気に体重を乗せた。気がつくと、病院のベッドの上にいた。後で聞いたところによると、物音に気づいた母が起きてきて、台所で血まみれの姿で倒れている藤村さんと、その横で呆然と立ち尽くす父を見つけたのだそうだ。すぐさま救急車が呼ばれ、藤村さんは地元の総合病院に運ばれた。一体なぜ自分で自分の小指を切断したのか。 事情聴取に来た警官に執拗に尋ねられたが、藤村さんはそれにうまく答えることができなかった。あの夜の体験を話しても信じてもらえるとは思えなかったし、何よりも藤村さん自身があの出来事をとても現実とは信じたくなかったからだ。ただ不思議なのは、切断した小指がどこにも見つからないことだった。小指さえあれば縫合手術ができたはずだが、いくら台所を探しても影も形もないのだという。きっとわらし様が持ち去ったに違いない。あの赤い糸はおそらく契約の印であり、それを小指ごと断ち切ったから命を取られずに済んだのだと藤村さんはそう思った。実はこの話をしてくれた藤村さんは、筆者が常連客になっている喫茶店のマスターである。白髪混じりの髪を後ろに撫でつけ、白いシャツにネクタイの似合う壮身で背の高いおしゃれな人だ。その後、父上やご家族はどうされたのですか？と筆者が尋ねると、藤村さんはこう答えてくれた。
それから5日ほど経った夜、火災により我が家は全焼し、両親はその犠牲になりました。火災の原因は不明です。長兄はたまたま外出していたので無事でしたが。
長兄は父に代わって事業を引き継いだが、しかし徐々に経営は傾き、やがて会社は人の手に渡ってしまった。その後も藤村家は没落の一途をたどり、家も土地もその他資産もすべて手放すことになった。長兄はうつ病を患い、やがて首をつって自殺した。時計も実家のごたごたが影響して離婚し、現在では消息不明であるという。あの赤い振袖の髪の長い市松人形はどこへ行ったのかはわからない。火災で燃えてしまったか、あるいは。藤村さんは大学を中退し、それから様々な職業を転々とした末、現在ではとある雑居ビルの2階で小さな喫茶店を経営している。結婚はしておらず、気ままな一人暮らしだ。
何人かの女性と交際し、結婚も考えたのですが、どういうわけかいざ婚約となると次々とトラブルが頻発して、結局は破談になってしまうのですよ。そんなことが3回も続き、これはもうわらし様のことがたたっているのだろうと思うようになりました。
藤村さんは自分の左手をじっと見つめた。失った小指の付け根は赤黒い肉に覆われて盛り上がっている。
一つ疑問があるのですが、お父上はなぜマスターにわらし様に関する秘密を話したのでしょうね。それによって結果的にあなたをわらし様の生贄にする目論みは失敗してしまった。
筆者の問いに藤村さんは静かに首を横に振った。
それは私にもわかりません。ただもしかしたら最後の親心のようなものがまだ残っていて、我が子を死なせる前にせめて理由だけでも伝えておきたかったのかもしれません。
それは随分と身勝手な理由に思えたが、もちろん本当のことなど知る由もない。父親を恨んでいますかという筆者のぶしつけな問いに、藤村さんは恨んでいませんと短く答えた。
ひどい話には違いないんですが、なぜか父をあまり恨む気にはなれないんですよ。殺されかけたというのに自分でも不思議なんですが。
そしてどこか遠くを見るような目で
藤村さんは宙を仰いだ。あの時小指を切断しなかったら、私は間違いなく死んでいたと思います。しかしその代わり、両親も兄も死ぬことはなく、藤村家も安泰のままだったでしょう。それを思うと、自分一人だけ助かって本当にこれでよかったのかと、時々ふと思ってしまうのです。藤村さんはそう話すと、少し寂しそうに微笑んだのだった。
以上、赤い糸という題名のお話でございました。